宝根商家。祖父が長年暮らした小さな日本家屋は、老いた畳と線香の匂いがした。煮溶きを終え、袖廊下に寝転がる。小さな中庭は、祖父が存命の頃には多種多様な庭木や花で見事なものだったが、手入れをしてやらないと庭というのはすぐに荒れてしまう。鬱蒼と生い茂った庭木と雑草を眺めながら、明日は草むしりに費やすことを決めた。祖父のようにはいかないだろうが、見苦しくない程度にはしておくべきだろう。祖父が亡くなったのは去年の年の暮れのことだ。急性心筋梗塞で亡くなった祖父はちょうどこの庭で倒れていたという。見つけたのは近所の方で、祖父とは囲碁打ち仲間だったらしい。中庭でうつ伏せになっているところを見つけた時にはすでに息はなかったという。親族間で相続のことで多少のいさかいはあったが、なんとか無事に終わり、祖父が住んでいたこの家は父が相続することになった。売却しても二束三文にしかならず、すでに遠方に住んでいる父たちも持て余していたところを、独身の私が借り受けた形で落着した。屋敷町の外れという立地は、喧騒で疲れていた売れない作家の私には願ってもない好物件と言えた。祖父母の仏壇の他の家具はすべて処分したので、家の中はがらんとしているが、袖廊下と玄関に続く長い廊下に挟まれたような一間続きの3部屋のうち2つは、蔵書と歩机で潰れるだろう。晩夏という言葉が脳裏をよぎる。遠くで日暮らしが鳴いている。黄昏時の風はどこか秋を感じさせた。夏が終わっていく。ごめんくださいと声が聞こえたような気がした。仏間から顔を出すと、曇りガラスの引き戸の向こうに誰かが立っているのが見えた。
はい、すぐに参ります。
髪を解いて手ぐしで整えながらサンダルを履く。曇りガラスの向こうにいるのは着物姿の女性だ。長い黒髪を下ろしていて、うつむいているのがわかる。引き戸に手をかけた瞬間だった。背筋が泡立ち、全身に鳥肌が立った。急に周囲の気温が落ちていくのを感じた。どうして気づかなかったのか。この女性は喪服を着ているのだ。髪をまとめもせずに、ただ無造作に下ろしているだけというのは奇妙だ。
どちら様でしょうか。
曇りガラスの向こうの女は微動だにしない。まるで静止画のように身じろぎ一つしないのだ。ごめんくださいと女は無機質に繰り返した。
はい、どなたでしょうか。
やはり女は答えない。戸から手を離す。言いようのない恐怖に手が震えた。それからどれほど経ったか、女の姿が溶けるように消えた。寒気が引き、ようやく戸を開けると、玄関の前だけがびっしょりと濡れていた。ひどく強い潮の香りがした。それから女は毎日やってきた。時刻は日暮れ時。山の稜線に日が落ちる頃に決まってやってくる。そうしてごめんくださいと無機質な声で繰り返す。中庭へ回られると恐ろしいので、 中庭に続く柵をしっかりと施錠し、防犯用のカメラまで取り付けたが、どうしてもあの女の姿を撮影することはできなかった。袖廊下側の窓は結局朝のほんのわずかな時間以外固く閉じたままにしている。喪服を着た女、そのイメージが毎晩私を苦しめた。昼間執筆していても背後にそれが立っているのではないか、そこかしこの物陰からこちらを覗き見ているのではないかという気がしてくるのだ。私は小説を書くが、さすがにこの経験を書こうとは思えなかった。文字にして記すことで、よりはっきりとそれのことを認識してしまいそうで恐ろしかった。祖父の家に幽霊が出るなんて話は聞いたことがなかったし、母に聞いてみてもそれらしい話は何も聞けなかった。女は必ず決まった時間にやってきた。戸に手をかけるでもなく、微動だにしないまま玄関に立ち尽くし、5分ほど経つと見えなくなるのだ。その間、私はその姿を見るだけで決して近づかず、声もかけないよう心がけた。10日ほどして、私は知人に助けを求めた。
珍しいわね、あなたが私に電話をかけてくるなんて。
ご無沙汰しております。不義理ばかりしていてすいません。元気そうで何よりね。それとも何かあったの？
実は先生に少し相談したいことがありまして。
3年ぶりに聞いた先輩の声は相変わらず不愛想で冷たい。彼女は私が所属していた文学部の先輩であり、私よりも先に作家としてデビューした人物だ。名前は店という。
相談相手なら他にいくらでもいるでしょうに。
そんなことありませんよ。私に電話をかけてくるのは担当くらいです。
今年は新作出さないの？そろそろ出さないと世間に忘れられるわよ。
耳が痛いです。先生は昨年箕面団地についての怪談本を発表されましたよね。
箕面団地は県下でも有名な心霊スポットだ。実際に事故や自殺が相次いだこともあり、警察が見回りをしているなど、よその心霊スポットとは趣が違う。偏僻な場所にあるということもあり、忘れ去られつつある昭和の遺産といえる。先輩はそんな場所をモデルに作品を発表した。世間の評価も高く、来年の夏には映画化が決まっている。
ええ、読んでくれたの？
はい、
読んだ。読んですぐに捨ててしまった。先輩はあの頃から学部の中でもずば抜けていた。才能の塊のような人だった。彼女の文才なら純文学を書いても評価を得られただろう。先輩がその気にさえなれば。
単刀直入に聞きます。先生には霊能力があるんですか？
ないわ。私にはそういう能力はない。でも見たことはあるわ。
先輩の言葉を怪訝に思う。霊能力がないのなら見えないのではないのだろうか。
霊能力というのはね、自らの意思で怪異を見る力のことを言うそうよ。
私はただ霊を目撃しただけ。誰にでもできるわ。あなたも知っているでしょ。私は霊魂否定派なのよ。今は少し違うけれどね。あなたがわざわざこうして他ならぬ私にこの手の話を振ってきたということは、そういうことよね。
はい、実は
私は祖父の家を相続して住んでいること、毎日やってくる着物の女のことを話した。
私も受け売りなのだけれど、霊というのは家人に招かれない限りは家の中に入ることはできないそうよ。あるいは取り付いて中に入るか。
やはりお祓いをしてもらうべきでしょうか。
どうかしらね。取材でよく聞くのは自称霊能力者にお祓いを頼んで返り討ちにあった話。中には亡くなった人もいたから少し慎重になるべきよ。
そうね。私の知り合いでよければ紹介するわ。
知り合いということは箕面団地の取材の時にも？
ええ、専門家よ。しかも無報酬で働いてくれるわ。
無報酬？ボランティアか何かですか？
県庁の職員なのよ。
先輩は珍しく楽しそうに笑った。
夕方頃にやってきたのはスーツ姿のいかにも真面目そうな長身の男性だった。年齢は私と同じか少し下くらいだろう。理知的で整った顔立ちで、眼鏡をかけた姿もさぞ似合うだろうなと勝手な印象を抱いた。
特別対策室から参りました、大野木と申します。深々とお辞儀をしながら手渡された名刺を眺めると、本当に県庁の職員だった。生活安全課というのがまた奇妙にリアリティがある。
はじめまして、市長です。わざわざご足労いただきありがとうございます。どうぞ。
失礼しますときちんと断ってから靴を並べ、カバンを胸に抱いて入ってくる様子がどこか可愛らしかった。
大野木さんのことは先輩の店から聞きました。旧知の間柄なのですか？
いえ、先生とは以前3度ほどご助力をいただいてまして、その縁が今もこうして続いています。
箕面団地にも？
何度か止めきれずにご一緒する形で。
昔から強引なところのある人だったけれど、作家になってもそれは変わっていないらしい。創作のためなら手段を選ばない。誰かと競おうなんて微塵も思っていない。自分の納得いくものが書けるかどうか、売れる売れないは二の次、読者に決して媚びない。そう、私とは違う。
それは災難でしたね。あの人は昔からああなんです。創作以外に関心がなくて。
四条さんも作家をしていらっしゃると聞いておりますが。
私は先輩のようにはなれません。いつも売り上げや受け入れてもらえるかということばかり気になってしまって、ここへ越してきたのも気分を変えたくて、父に無理を言ってこの家を譲ってもらったんです。
そこで霊が出たと？
はい、だいたい同じくらいの時間にやってくるんです。着物姿の女性で、髪は長くて下ろしています。お願いします、除霊してください。
大野木さんの顔色が目に見えて青ざめていく。柱にかけられた時計を見ると、午後5時にもうすぐ差し掛かる頃だ。
申し訳ありません、大切な説明をまだしていませんでした。私はあくまで窓口担当と申しますか、依頼主の方とのヒアリングやアポイントを取るのが主な業務でして、その大変申し上げにくいのですが、私自身に霊能力と言われるものは一切ないんです。
思わず絶句する。つまりこの人はただの窓口係でしかないということ。
それなら他の霊能力を持った人が別にいらっしゃるんですよね。
はい、本来なら一緒に来るはずだったんですが、別件でどうしても来ることができなくてですね。その、申し訳ありません。
いえ、大野地さんが悪いわけではないので、急に話を振ってしまったのも私ですし、もしかして幽霊とかそういうものは苦手なのでしょうか。
一瞬何とか取り繕おうとしたのだろう。何とも形容しがたい表情をした後に静かにうなずいた。眼鏡もかけていないのにフレームを上げようとするのは彼の癖なのかもしれない。案外最近まで眼鏡をかけていたのか、あるいは普段は眼鏡で生活しているのかも。
私はあくまで職務として怪異と関わっているだけですから、昔から何と言いますか、そういう非科学的なものが苦手でしたから、今でも慣れません。依頼者の方にこんなこと言うのは非常識だと思いますが。
いえ、私が聞いたことですから。お仕事辛いんじゃないですか。
いえ、やりがいのある職務だと思っています。それに頼りになる相棒もいますから。
ああ、その方が霊能者なんですね。やっぱりこうテレビで見かけるような年配の女性なんですか。
いえ、20代の青年です。私よりも年下なんですが、頼りがいがあります。これまで一体どれほど助けられてきたのか分かりません。合流する予定なので間に合えばいいんですが。
不意に雨粒が窓を叩いた。夕立だろう。雨足は急に激しくなり、まるで洪水のような大雨が降り始めた。
大変、窓を閉めてこないと。すいません、少しお待ちください。
はい。
廊下の窓に手をかけた瞬間、視界の端に何かが見えた気がして足がすくむ。恐る恐る左へと視線を向けると、玄関の引き戸が少しだけ開いている。そのわずかな隙間から這うように5本の白い指が見えた。あの着物姿の女がすりガラスの向こうに立っていた。自然、視線が隙間へと移ろうとするのを顔を伏せてこらえた。身動き一つできない。あの女がこちらを見ているのがわかる。目を合わせてはいけない。本能的にそう思った。
四条さん。
大野地さんが近づき、ドタと視界の右側で尻餅をついたのが見えた。ガララと引き戸が少しずつ開いていく。雨の音が強くなると同時に、あの潮の香りが一段と強くなる。
ごめんください。
黒地に蝶をあしらった着物に身を包んだ中年の女性だった。長い髪は濡れて波を打ち、ぐっしょりと濡れている。ごめんくださいと抑揚のない声が繰り返す。まるで壊れたラジオのよう。ひび割れ、感情のない声が何度も必要に。
何のご用でしょう。
女性の声が止まる。
帰ってください、お願いですから帰ってください。
思わず大声で叫んでいた。恐ろしさと怒りが混ざったような感情だった。どうして私がこんな目に遭わないといけないのか。理不尽な恐怖に大声で怒鳴っていた。
もう嫌なの、ここは私の家なの。
その瞬間、かき消えるように女の姿が溶けた。顔を上げると玄関にはもう誰も立っていない。消えていた。
はあ。
思わず力が抜けてずるずると床に座り込んでしまう。
耳元でうるさいほど心臓の音が響いている。
大丈夫ですか？
はい、なんとか。
すいません、何のお役にも立てず。
そんなことありません。一人だったらきっと気を失っていました。あの女の人の霊はもう来ないでしょうか？
どうでしょう、彼がいたなら深く見てくれるのですが。会には相応の理由があります。原因といいますか因果が、これが分かれば解決につながるんですが、あいにく私にはそういうものが皆目見えないのです。
因果ですか？
はい、ヒイラギという別の霊能者は誠と言っていましたが、あの女性の霊が訪ねてくる理由、どうしてうちなのだろう、そう思った瞬間不意に疑問が浮かんだ。あの女性は私がここへ来るよりも前からやってきていたのではないだろうか。祖母は亡くなってもう随分と年月が経っている。だとするのなら祖父を訪ねてきたのではないか。その時だった。ガラス戸に拳を叩きつけるような音が家の中に響き渡った。血の気が引いていくのを感じる。恐る恐る仏間の方を覗くと、袖廊下のガラス戸の向こうにあの女が立っていた。ドンと戸を叩く。ビシッと亀裂が走り、細かい破片が廊下に落ちた。不意に玄関が開く。無言で入ってきたのは20代の青年で、端正な顔立ちをしている。青い雨がっぱを着たまま鎌地を上がると、遠慮する様子もなく仏間へと入っていった。彼には右腕がなかった。
誰も口を開くなよ、一言も声を出すな。
彼はそう言うと、仏壇にある祖父の位牌をつかみ、女の方へと近づいていった。女の手が止まる。鍵を開け、彼は祖父の位牌を女に手渡した。
持っていけ。その代わり二度とここには来るな。あんたはもう来なくていいんだ。
女は祖父の位牌を胸に抱くと、亀裂のような笑みを浮かべた。長い髪の間から覗く白い歯がやけに不気味に見えた。女の姿が溶けるようにして消える。彼はすぐさま戸を閉めて、不機嫌極まりないといった顔でこちらを振り向いた。
千早君、よくこの家が分かりましたね。
苦労したぜ。何度電話をかけても繋がらないし、メールしても返事はない。
すいません、四条さん、彼が実務を担当してもらっている桜千早くんです。
どうもと彼は会釈すると、大野地さんの上着から勝手にハンカチを取って雨がっぱの雨粒を拭い始めた。
ありがとうございました。
別に、俺は何もしてないよ。位牌を手渡しただけだ。悪いとは思うけど、あのままだとあの女も成仏しないままだから仕方ない。元はといえば、あんたのじいさんの蒔いた種だ。
祖父の？
清廉潔白な人間なんていないんだ。気にしない方がいい。とにかくあの女はもう来ない。ただ来年のお盆の時期はこの家にはいない方がいいな。森塩でも玄関にしとくと多少は違うと思うけど。あと庭があるなら円樹の木を植えたらいい。魔除けになる。この庭はいろいろとたまりやすいみたいだ。
そう流暢に話す彼の右目が淡い青色に見えて、思わずドキリとした。
あなたには何が見えたの？
孫娘が知らなくてもいいことだよ、お姉さん。
行こうぜと玄関へ向かう。経や祝詞を唱えるでもなく、ただ見るだけで霊の因果をたどることができる。先輩も言っていた。彼は本物だと。
なるほど。確かに彼は本物の霊能者だ。
四条さん、また何かありましたら名刺の番号へお電話ください。いつでも伺います。
ありがとうございました。何かお礼を。
必要ありません。ただどうぞこの件はご内密に願います。
深々と頭を下げて大急ぎで彼の後を追っていく。
玄関へ送り出すと、いつの間にか雨は上がっていた。雨上がりの空の下、雨がっぱを着た霊能者とその隣を歩く公務員、面白い組み合わせだなと思った。
後日母から電話があり、祖父母の眠る墓から祖父の遺骨だけが忽然と消えていたという。
あの女だ。そう思ったが、あえて何も言わなかった。
祖父はあの女の人に何かをしたのだろう。おそらくは悪い、恐ろしいこと。そして死してなおその罪が許されることはなかったのだろう。
あれから数年経った。今でも雨が降るとあの日のことを思い出す。あの二人は今も誰かのためにこの町を守っているのだろうか。それとも。
以上、宝魂唱歌という題名の話でございました。